皆さんこんにちは。新刊ラジオ第324回9月25日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん突然ですが、秋葉原は好きですか？はい、まあ、簡単にね、秋葉原の話をしますと、まあですね、戦後闇市としてね、発達してからですね、秋葉原、電気街といってね、家電製品とかのね、お店がたくさん出て、まあ今ではですね、すっかりそのオタクの街として、有名になってました、この秋葉原。そんな秋葉原初のアイドルというのはたくさん出てまして、今回はその秋葉原初のアイドルで、有名な人の本のご紹介です。こう言うとですね、もう詳しい人は、あ、彼女のことかなと分かったかもしれませんけども、それでは早速行ってみましょう。新刊ラジオ朗読から始まります。本編スタートです。
私はなんでダメな子なんだ。運動会のかけっこではビリ以外取ったことがない。アレルギーがひどくていつも肌が荒れているし、食べられるものが限られているから友達と放課後に喫茶店に行くこともできない。声が変だとみんなに笑われるし、顔の形も嫌。勉強にもスポーツにも、とにかく何に対しても全然やる気が出ない。自慢できることといったら、アニメとゲームとアイドルに詳しいことと歌を歌うことくらい。ううん、これも自慢になんかならないか。何の役にも立たないもの。自分の好きなものについて他の人はみんなくだらないという。好きなアイドルの曲やアニメの主題歌をピアノで空で弾けたとしても、楽譜を読んでクラシックを弾けなければ意味がないって。ゲームのキャラの名前を覚えていても大学へは進学できない。こんな私だから男の子にも当然モテない。どうしてみんなあんなに楽しそうに笑っているんだろう。何をモチベーションにして毎日生きているんだろう。ああ、誰かと変わることができたらな。一日だけでもいい。他の人になってみたい。今から約5年前、私はこんなことを考えていた。ただなんとなく毎日を過ごしていた。その前年、透明な存在という表現をした少年がいたが、実は私はその言葉に思わず共感してしまった。あの頃の私もきっと同じような気持ちだった。自分はいてもいなくても同じ、いなくなっても誰も困らない、自分は誰からも必要とされていないと思っていた。風邪だと言って学校を休んだ日、一人で新宿へ行った。ゲームセンターの前で茶色い髪の男の子たちがたむろして楽しそうにゲームの話をしていた。私は一人きりだった。悲しくなった。
はい、というわけで朗読を聞いていただきました。ではですね、まず書籍情報いっちゃいましょう。今回紹介する本は不走者より発売されております、桃井春子著、秋葉原ラブ桃井春子、秋葉原と一緒に大人になったという本です。先ほどのね、女の子の話はですね、桃井春子さんの自伝だったんですね。さてちょっと話を変えますけれども、皆さん自分の居場所というものをお持ちでしょうか。まあ、こう聞いた時にですね、大抵の人は物理的な居場所とかね、心の居場所と、まあ、いろんな受け取り方があるんですけども、会社のメンバーにこれ聞いてみたところですね、家庭とか、あと会社とかですね、まあ、心の許し合える友達といる時とか、あと趣味が共有できる友達といる時などなど、まあ、いろんな返答がありました。まあ、桃井さんにとっての自分の居場所がどういうところだったのか、まあ、答えを言ってしまうと秋葉原なんですけど、まあ、彼女にとって秋葉原というのがどういうものだったのかというのをこの本ではね、主に紹介しております。ではですね、早速、先ほどの朗読の続きを聞いていただきましょう。こちらです。
そんな私にあるきっかけが訪れた。私の唯一の心の拠り所だった深夜ラジオのイベントで知り合った仲間の紹介でパソコン通信ネットに入会したのだ。それは会員100人余りの小さな草の根ネットだった。初めてアクセスした時、画面に光る文字列を見て私は何とも言えない気持ちになった。食い入るように夢中で読みふけった。私と同じものが好きで 語り合っている人がそこにいた。そう思うと興奮してたまらなかった。そして今までこのような世界があったことを知らなかったことを悔しく思い、まるで空白の時間を取り戻すかのように私はすぐに書き込みを始めた。不思議と勇気はいらなかった。それからというもの、私は学校から帰ってくるとご飯もろくに食べず、ネットにアクセスするようになった。普段口にできない、誰にも理解してもらえそうもないこと、自分の中に秘めていた考えや思いを恐る恐る打ち明けるたび、ネット上にいる人たちは声を上げて反応してくれた。共通言語がある。それがとても嬉しかった。会員のほとんどは私より一回り以上も年の離れた男性の方々だったが、違和感はみじんも覚えなかった。周りを見渡せば同じものを同じように好きな仲間がいるという、今までには考えられないような恵まれた状況に、私は初めて自分が自分でいられる空間を見つけた気がした。小さな秘密のクラブのようなネットは私の居場所となってくれた。ネットを覚えて少し経ち、書き込み板も板についてきた頃、私の元に一通のメールが届いた。アイドルファン仲間の友人からだった。それは、はるこちゃんの文章をホームページに載せませんか?という内容だった。インターネット?ホームページ?私はピンとこなかったが、とにかく多くの人に文章を読んでもらえると聞き、快諾した。それからは週一度、彼にメールで原稿を送り、それをネット上に転載してもらうようになった。すると、数ヶ月もしないうちに、アイドルのキャンペーン会場などで知らない人に、日記読みましたよ、面白かった、と声をかけてもらえるようになってきた。私はとても嬉しかった。それまで一人きりでノートに綴るだけで閉じ込めてきた自分の思いを、文章にしてネットにアップすることで、知らない誰かに読んでもらうことができ、中には共感したと言ってくれる人もいる。なんて素晴らしいことだろうか。私の中で隠れて小さくなっていた欲求が起き出してきた。もっと私を知ってもらいたい。私の言葉を聞いてほしいと思った。家からインターネットに入ることができるようになってからは、ますますそんな気持ちが強くなっていった。そんなある日、私のもとに嬉しい知らせが届いた。それは、あるゲーム雑誌の編集長さんからだった。うちで連載をしてみませんか?そんなことを考えもしていなかったので、信じられなかった。小さな頃からゲーム雑誌を読み漁っていた私には、コラムを連載するなんて夢のまた夢だったのだ。叶うことなどないと思っていた憧れの一つが、あっさりと現実になった。それから私のホームページを見たという方から、いろんなお話をいただけるようになった。コラムの連載、インタビュー、対談など雑誌のお仕事をはじめ、ラジオ、テレビ、声優、そして二十歳の誕生日には念願の CD をも出すことができた。ふと気がつくと、ずっと気にしていた頬の湿疹が消えていた。いつの間にか私はよく笑うようになった。笑う角には福来たる。自分には居場所があるという安心感のようなものから、私は明るさを得ることができたのだと思う。私にとって自分のサイトは、まさにホームページなのだ。私は今、年齢も住所も生活も違う人たちを結びつけてくれるネットの存在の素晴らしさを体で感じている。そして、とても感謝している。もしネットがなかったら、私は5年前と同じように、膝を抱えてうずくまっていたのだろうか。疲れて帰ってきて湯船に浸かっていると、ふとあの頃の寂しい感覚を思い出すことがある。でも私はあれから、私を自分のことのように応援してくれる人にたくさん出会うことができた。今でも悩みは尽きないけれど、今は心から幸せだと言える。 そして何より頑張っていこうと思うことができている。だから今私はコンピューターネットという大会を知らないまま、自分の周りのフルイドのような狭い世界が全てだと思い込んで、悩みもがき苦しんでいる全ての少年少女たちに言いたいのだ。学校や今いる環境だけが全てじゃない。誰にでも輝ける場所はきっとあるんだ。モニターの奥に広がる現実の続き、広くて自由な世界に勇気を出して飛び込んできてほしいと。
はい、というわけで長々と聞いていただきましたけども、桃井春子さんのね、考えていたことわかるでしょうか。ね、純粋に自分らしく素直に生きることの大切さっていうのはね、なんかこう教えてくれたなーっていう感じがします。こちらの方はですね、桃井さんの今までをエッセイとしてまとめたものです。まあその他にもですね、桃井さん自身の写真が載っていたりとか、あと過去に連載されたコラムなんかもね、紹介されてますので、まあ桃井さんの魅力がね、満載といった一冊になっております。あとですね、桃井さんはその秋葉原で自分を見つけましたけども、皆さんはその自分を見つけるというところでは一体どこが当てはまるのかなと、自分の心のよりどころ、自分がね本当にやりたいことっていうのは一体どこにあるのかなっていうのもね、考えさせてくれると思いますね。だから普段秋葉原と聞いてですね、ちょっと引いてしまう人はですね、まあ秋葉原にもこういうね、電子的とは言いつつ人情味があるですね、街なんだよってことを知ってほしいなと思いつつ、こちらの本の紹介でした。では書籍情報参りましょう。秋葉原部、桃井春子。秋葉原と一緒に大人になった。桃井春子著。扶桑社より定価1575円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回はですね、朗読をかなりメインで紹介してしまったんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。桃井春子さんの名前知ってた人でもですね、まあなんかその秋葉原発のアイドルだからなんかオタクっぽいなとね、そういう目で見てた人もいるかもしれませんけれども、こんな壮大なエピソードがあったんだなとね、感動しました。やっぱ桃井さんもなんかいろいろあったんだななんてね、考えにふけておりましたけれども、まあですね、人がいればね、その人に歴史ありということでですね、まあ桃井春子さんのことをこの本で知っていただければと思います。というあたりで新刊ラジオをお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。